このところから王の王、主の主の到来、王の王、主の主の到来、という題で御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはハレルヤ、子羊の婚姻の時が来たという題で御言葉に聞きました。大バビロンの崩壊後、キリストが再臨される前にヨハネは天での様子をこの幻のうちに見たわけですね。そこでは御使いたちと思われるこの大群衆の大きな声がハレルヤと叫んだわけですが、彼らが神を褒めたたえた理由、それは宗教的、また政治的、経済的大バビロンが神の裁きによって滅ぼされたからですね。そしてその賛美に、ハレルヤというその賛美に、ミザの前のその24人の長老を、これは敬虚された教会ですね、の代表と4つの生き物、これは御使いたちですが、もうハレルヤ、アーメンハレルヤと言い、そして、ひれ伏して神様を拝みました。さらに天の大群衆は大水の音、激しい雷鳴のような音でハレルヤと叫び、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえようと言いました。万物の支配者である、全能者である神である主が王となられたからですね。そしてそのことは子羊の婚姻、結婚の時が来たことを意味していました。というのもキリストの花嫁である教会、今も言いました、敬虚された信仰者たちは光り輝く清い麻布、これは生徒たちの正しい行いと見ましたが、その清い麻布としての花嫁衣装を着ることが許されたからですね。そしてその婚宴、そのパーティー、祝宴には教会時代のこの前ですね、ペンテコステのその前のすべての生徒たちと、また大観覧時代に殉教する生徒たち、そして、生き残った生徒たちも含まれていると思います。そこに彼らが招かれる、この婚宴パーティーに彼らもまた栄光の体、復活の体が与えられて、主と共に、キリストと共に千年王国を治めるようになりますね、王となる。そしてそれは永遠の新天新地、新しい天と新しい地へと続いていきます。さて今日の箇所では、その花婿なる子羊がいよいよこう地上に再臨されるわけですね。でここにはイエスとか、キリストという言葉は出てきませんが、それがイエス様で主であることはその描写から明らかですね。もう一度11節から13節のところ、また私は開かれた天を見た、見よ、白い馬がいる、それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。ここでヨハネは開かれた天を見たと言いますが、ここは天が開かれた、開かれた天というのも、天が開かれたと訳した方がいいようですね。というのも、天が開かれることで、そこからキリストが来られるからです。この時、主は白い馬に乗って来られますね。これは比喩的表現です。天から白い、雲に乗っていてね、聖書他のところにありますが、その白い馬とは比喩的表現ですが、白い、馬とはローマ軍の将軍が乗ったものですね。ですからその白い馬って言った時に人々はピクチャーできたわけです。ローマ軍のその、勝利者というか、その、強いお方が、をイメージできたわけですね。初臨のイエス様、イエス様最初来られましたね。最初に来られた時のイエス様はロバの子に乗っておられました。それはご自分が王というよりも、もちろん王なんですよ、もともと王なんですけれども、この時にはイエス様最初来られた時には神のしもべとして、ご自分を罪人のその罪の代価として、私たち罪人の代わりにご自分を犠牲とされるために来られたので、その時にはロバ、柔和な柔和を指す、ロバの子に乗られたけれども、再臨のキリストは違います。主は敵を裁くために、 裁き主としてその白い馬に乗って、来られるわけですね。ヨハネは言います。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされると。イエス様は忠実、フェイスフォー、また真実、トゥルーなお方です。御言葉の約束を忠実に行われるお方、この方にあって全てはしかりイエスとなったわけですね。ですが忠実に行われ、そしてイエス様のうちには偽りがない、偽りがない。一方悪魔と彼からその力を受けて世界を支配する反キリストはどうですか？忠実なもの、真実なものですか？違いますよね。不真実、不真実なものであり、偽り者、偽るものです。ですから主は義をもって、その righteousness、義をもってご自分の敵を裁き、そして彼らと戦われる。主は燃える炎の目、を持つゆえに、これ一章の14節で見ましたが、燃える炎のような目って見ましたね。それはすべてのことを見抜いておられる。特にすべての悪を明るみに出されることで、裁きを行われるのです。そのようにして、地上の王たちから冠を取り上げることで、この裁きをもって地上の悪ですね、王たちからのその冠、まあこれも象徴的な意味ですが、冠を取り上げることで、ご自身が多くの冠をかぶる誠の王となられる。それも比喩的に表現ですが、実に主の絶対的権威、その力、統治を意味していると言えますね。また、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていたとあります。それはヨハネも知らない主のご性質であったと思いますが、それは私たちが、まあ、主とお会いするときに明らかにされるかもしれない。まあ、そういった意味でも私たちは本当にいつもへりくだる必要がありません。もうイエス様のことを知っている。イエス様はこういう方だって、私たちは決して言うことができない。ゆえに、イエス様と顔と顔を合わせたときに、本当にイエス様というお方を私たちは知ることができますね。また主は、血に染まった衣を着ていたとあります。血に染まった衣。それはどういう意味でしょう？これは十字架の血ではない。イエス様が血に染まった衣を着ていたと言った時には、これは十字架の血ではありません。15節で、主が神の激しい怒りの酒舟を踏まれるとあるように、これはイザヤ書63章でも見ましたけれども、主が神の激しい怒りの酒舟を踏まれるって、とあるように、それは主が裁かれる敵の地ですね。敵の地。で、この時はまだハルマゲドンの最後の戦いの前ですが、もうすでにそのあれも見ましたけれど、でもこのイエスさんが来られた時にはまだその最後、この後出てくるわけですが、主はそれまでも罪人に対する裁きを行われたゆえに、このように表現されているのだと思われますね。少なくとも、これは最後の戦いの予表と言えますね。主は、敵をそのように踏まれる、裁かれる。そのようにして、血が流されるわけですね。これは裁きを意味しています。ちなみに、主が血に染まったこの衣を着ておられるのと、その名は神の言葉と呼ばれた後は、一つの文になっていますね。一つの文。その両者はどんな関係があるのか。また後でも触れますが、それは主が御言葉をもって裁かれるということに関係していると考えられますね。私たちはイエス様が神の言葉であることを知っています。また一章の16節で見たように、栄光の主の口からは、鋭い両刃の剣が出ていたわけですよね。鋭い両刃の剣。で、これもまあ皮膚的な表現なわけです。ヨハネはそのような幻を見たわけですが、もうイエス様の口から剣があっていうよりも、それはそういった皮膚的表現ですが、その鋭い剣とは、神の言葉ですね。神の言葉を指しています。主はそれを持って、 ペルガモの教会、7つの教会のうちのペルガモの教会と、彼らと戦うと主はおっしゃいましたよね。そのように言われたように、それがこの両刃の剣、神の言葉を持って、戦われ、それが主の戦いの方法と言えるでしょう。この世が主、そうやって言っても、その言葉って言ってどうかって言われるかもしれない。この世は主の言葉、御言葉によって作られた。まあ、イエス様によって作られた。イエス様にあって作られたって言えますけれども、神様がね、作られたように、またイエス様は御言葉によって人々を癒し、ね、悪霊を追い出されたわけでしょ。だそのようにして、イエス様は、両刃の剣、この神の御言葉、言葉を持って、人々を、敵を裁かれるというわけですね。14節、天にある軍勢は真っ白な清い、麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従ったと。この天にある軍勢とは誰のことか、前に出ます。マタイの25章を2つほど開きますが、マタイの25章の31節、人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきますと。また第二テサロニケの1章の7節、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こりますと。この御言葉から、天にある軍勢とは天使たちのことであることがわかります。また真っ白な清い麻布を着てともありますから、先週の8節で見たように、この同じ19章の8節で見たように、それはキリストの花嫁、つまり敬虚された生徒たちも含みます。その他、観難時代に殉教師した生徒たちや、旧約聖書の、旧約時代の生徒たちが含まれるとも、こう言われていますね。で、彼らがそのようにして、イエス様に、付き従ったっていうわけです。15節のところ、15節、16節、この方の口からは諸国の民を討つために、鋭い剣が出ていた。もう今さっき見ましたね。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていた。先ほども少し触れましたが、再臨の主はその口から出る鋭い剣としての神の言葉を持って諸国の民を打たれる。また鉄の杖を持って民を牧されると。この鉄の杖もこの比喩的表現ですが、それはメシア預言から来ていますね。これも前に出ます。詩編の 2編の9節。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。この表現はキリストの統治、キリストの支配、統治が完全であることを意味しますね。つまり彼に従わない者はいない。このイエス様が来られて千年王国をね、治められる時には、彼に従わない者はいないということです。みんな彼の御言葉に従うし、彼に、その統治は完全であるということですね。なぜならばキリストは王の王、主の主だからですね。王の王、主の主だからです。17節、また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ、神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べよ。ヨハネはまた別の幻を見ました。それは太陽の中にって、太陽なんか見れないですよね、私たち。見れないんだけれども、太陽の中に一人の御使いが立っているというものでした。なぜそのような表現でしょうか。もうそのように見えたわけですよね、ヨハネからした太陽のところに、ね、御使いが立っている。それは、 彼が今ここで語りかけている相手、誰に語っていますか？中天を飛ぶ、つまり空を飛ぶ、すべての鳥に語っているわけですよね。ですから、この御使いがすべての鳥よりも高いところにいたという意味で、彼は太陽の中に立っていると表現したんでしょう。この御使いは大声で叫んで言いました。さあ、神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べよ。あんまりイメージしたくないですね。牛肉を食べろとかね、チキンを食べろとか、ポークを食べろとかだったら、ね、私たちはね、ああ、バーベキューとかそういうイメージができるんだけれども、王の肉、王様の肉、千人隊長の肉、勇者の肉って、あんまりというか全然イメージしたくないわけですよね。でもこれは、前に出ます。エゼキエル書の39章。このように書いてますね。エゼキエル39の17から20。少し長いですが、前に出ますね。神である主はこうおせられる。人の子よ、あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に言え。集まって来い。私がお前たちのために切り殺したもの。イスラエルの山々の上にある多くの切り殺されたものに、四方から集まって来い。お前たちはその肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め、お羊、子羊、親羊、お牛、すべてバシャンの肥えたものをそうせよ。私がお前たちのために切り殺したものの脂肪を飽きるほど食べ、その血を、酔うほど飲むがよい。お前たちは私の食卓で馬や騎手や勇士やすべての戦士に食べ飽きる。神である主の蜜言。このことは間違いなくこの終わりの日、この時の神の裁きを表していますね。すべて主を拒む者、イエス様を拒む者、つまり自分の罪、自分が罪人であることを認めて主に立ち返る、そのように、そのために福音が語られるわけですが、それを拒む者は皆、それが王であれ、千人隊長であれ、勇者であれ、馬とそれに乗る者であれ、すべての自由人や、奴隷であれ、小さい者であれ、大きいものであれ、彼らは皆神の正しい裁きを受けて殺される。そして彼らの肉を鳥たちが食べるようになる。その規模の大きさを示すかのように、御使いはそれを神の大宴会と呼びました。そしてこのことは19節以降のハルマゲドの戦いの結果によるものですね。19節、20節。また私は獣と地上の王たちとその群衆が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを、交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。ハルマゲドンの戦いの結果、獣、反キリストと偽預言者とは主に捕らえられます。そして彼らは硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれる。で、興味深いのは、ここでは全く戦いの様子が記されていないですよね。例えば映画だったらもうそこが見どころじゃないですか。どういう風にしてね、主がその悪者を退治する、ヒーローたちが悪者を退治する、そういった場面ですよね。でもそれが一切書かれていない。なぜか、本当にあまりにもシンプルすぎるほど、もうあれなんですが、なぜかそれは再臨のキリスト、地上に来られるイエス様が一方的にこの敵をですね、裁かれる。つまりイエス様が勝利されるからです。反キリストと偽預言者が投げ入れられる硫黄の燃える火の池とは、これは永遠の地獄のことですね。永遠の地獄、それは現実に存在する場所で、悪魔と堕落天使を閉じ込めるために用意された。ちなみに悪魔は次のところで見ますが、キリストの再臨の時にイエス様が来られた時に底知れぬところ、これはアビスとかアビソスって言いますが、そこに1000年の間閉じ込められる。 悪魔ですよ、サタンですね。でその後一旦解放されますが、彼もまた燃える火の池、この地獄に投げ込まれるわけです。また罪人の魂に関しては、今は一時的にハデスに閉じ込められています。ハデス、これ霊的なあれですね。そして千年の終わり、千年の後に復活し、最後の裁き、これは白い御座の裁きと言われますが、最後の裁きを受けて燃える火の池に投げ込まれるわけですね。でそこで永遠の刑罰が待っている。ただ永遠の刑罰って言っても、その燃える火の池での裁きにも、いくつか段階があるようですね。でそれを御言葉から見ていきたいと思います。まあ簡単にですけれども、3つほど見ます。前に出ます。マタイの10章の15節、誠にあなた方に告げます、裁きの日にはソドムとゴモラの地でも、その町よりはまだ罰が軽いのです。その罰のが軽いとか重いっていうこの表現ですね。またルカの福音書12章、47節のところ、主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しでも済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任せられたものは多く要求されます。ここにもその違いがありますね。黙示録の20章12節、次のところです。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々は、これらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。これらのことは硫黄の燃える火の池としてのこの永遠の地獄が実在するものであることを考える助けとなりますね。刑罰だって言われてます。それは罰ですから救いではないですね。罰のことを言われてますよね。ただ刑罰の重さの違いを知ったからとて、軽い罰が救いを意味するわけではありません。でその点で注意しなくてはいけない。地獄に入れられるということは永遠の地獄、昼も夜も休みもなく、ね、苦しむと、ありましたけれども、それが地獄ですね。永遠の刑罰です。ですから、まあ、参考、まあ、それを、ね、詳しく調べて、あ、じゃあちょっとぐらいで済むんだったら自分勝手に生きようとかね、死ぬ間際にイエス様信じようとか、そういうことではないですね。ですので今挙げた御言葉は参考程度にするぐらいがちょうど良いと思いますね。話を戻しますが、ではこの火の池に投げ込まれた反キリストと偽預言者以外の人たちはどうなるのか。21節、今日の最後のところですね。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、ここでも、出る剣ありますね。これ両刃の剣のことです。それによって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。断言会がここでもそれですね。反キリストと、偽預言者のに、とに従った残りの者は、皆主の口から出る剣、つまり御言葉によって殺される。これが裁きです。そして彼らの肉を全ての鳥が飽きるほどに食べる。まあ、ブドウのね、あれをワインプレスで踏まれるで、彼らが殺されて肉を食べるイメージもそうなんですが、ただこのところがマタイの25章、31節からのところのこの羊とヤギの裁きとも、言われています。でこの後にその主が、羊とヤギのを分けるというその裁きがされますが、ヤギの方は地獄にこの入れられるわけですよね。で、まあ、それについてはもう少し私自身勉強が必要なので今日は見ませんが、いずれにしろこのようにして、神様に敵対する者たちは主の言葉によって、口から出る剣によって裁かれる。皆さんにお聞きしたいこと、それはここに記されているように、今日あなたはイエス様のことを王の王、主の主と信じておられますか。 たくさんいる中の一人の王とかね、主、ロード、ではなくって、もうその中の、もう、ザ・キングなわけですよね。もう、キング・オブ・キングス・ロード・オブ・ローズですよね。そのように、もうそのままそのように信じておられますか？どうぞ問うてみてください、自分自身に。もうそれは私たち聞き慣れたクリスチャンにとっては聞き慣れた言葉ですけれども、本当にあなたはそれを信じておられますが、主がそのような方であるゆえに、このお方の口から出る両刃の剣、つまり御言葉の重みを真摯に受け止めておられるでしょうか。これをただ学んだとか勉強したとか、こういう文学的なものじゃなくて、これが主の言葉なんだ。主のこれをもって主は私に語っておられると、この御言葉の重みを真摯に受け止めておられでしょうか。主が御言葉をもって戦われる時に、それに勝てる者は誰もいない。悪魔、反キリストや偽預言者もこのお方の前にひれ伏すしかないわけです。であるならば、私たちが主の御言葉に対して、今ですよ、今日、あなたがこの主の御言葉に対してどのような態度をとっておられるか、それは実にイエス様に対するあなたの心を表している、心の態度を表していますよね。いやいや、もう忙しいからね、御言葉を読む時間がない、聞く時間がない、まあお祈りも、忙しい合間を見てなんとかですとかね、結局そういうことですよ。あなたの信仰がそういうことですね。私はもちろんその忙しい、ね、全部他のことはやめてとかそういうことではない。でもそれ以外に、あなたが大好きなもの、あなたが好きなもののためにはいくらでも時間を割くでしょう。で、それはね、本当にわかりますよ。他の人はわかりますよ。どれだけ忙しくても私たちは自分の好きなことのため、自分が興味があることのためならいくらでも時間をね、犠牲を払ってでもこうしますよね。いかがでしょう。あなたの今日そのあなたの御言葉の態度、御言葉に対する態度は、神様へのあなた、イエス様へのその心を表していると思うんですが、それはいかがなもんでしょうか。御言葉を神の言葉として受け止めて、それに聞き従う者は主に従う者ですね。で、それよりも自分自身の考えや、またこの世の人間的な知恵、その素晴らしさを重んじる人は主に従わないものです。いくら私は信じます、愛しますって言っても、イエス様の語っておられること、その御言葉を軽んじる人、聞き従わないものは、結局それがその人の信仰を表してますよね。あなたのことは聞きたくない、私のためにあなたが言うことを聞いてて、そういった自分勝手な信仰でしょう。ただ私たちは皆多かれ少なかれ主の御声よりも自分の声を優先するものですよね。私もこうやって言いながら、結局自分に戻ってくると、自分がそのようなものであることを認めざるを得ない。牧師をしています、クリスチャンとして歩んでいますにしても、でもそれでもまだそういった日々戦い葛藤なわけですが、そういった心があるのを知っています。ゆえに主によって裁かれた時に、御言葉を通し裁かれた時に、私は罪あるものとして滅ぼされる存在に過ぎない。でも神の御子イエス様が、そんな私たちのために、私のために誰もできない完全な歩み、つまり父なる神様の御心を完全に行ってくださったゆえに、誰もできないですよ。イエス様がそれを完全に行ってくださったゆえに、私たち罪人が許される。一度だけじゃない、本当に許され続ける。そして義と認められる。これは一度です。義と認められたっていうのは、いつかわからないとか、まだ認められているかどうかわからないっていうことじゃなくて、許されて義と認められる。道がそのようにしてイエス様によって備えられました。それはイエス様を救い主と信じることで、私が何かをするじゃないですよ、このお方を救い主として信じることで、このお方の義、ライチャスネス、この正しさを着せていただくことによりますね。私たちのために十字架にかかり身代わりの死を遂げてくださったイエス様を信じる者は、その罪が皆許されます。もう許されている。また主は3日目によみがえられましたが、その復活の力によってご自分を信じるすべての者に永遠の命を与えて、神の子供としてくださる。 私たちはそのようにして、もはや、日々戦いはありますよ。でももはや罪人ではなく、この主の恵みにより、また信仰によって、まあ、その信仰もイエス様の信仰なんですが、信仰によって神の子とされている。ゆえに神の永遠の資産、その御国を私たちは受け継ぐことができるわけですよね。イエス様を本当に、見る限り、見続ける限り、このお方と共にいる限り、この方を愛していく限り、それがダメだと思える時でさえもイエス様が握ってくださっているので、私たちは立ち直ることができる。そのイエス様をさらに深く愛していくことができるのは、すべてこのお方の素晴らしさ、このお方の忍耐、このお方の恵みによります。私たちの希望はここにかかっています。私たちではない、イエス様ですよね。今の世でもありません。この世においていかに、私が快楽、その快適に、暮らすか、楽しく生きるか、それが最も大事なことではない。むしろイエス様を信じるならば、この主の御言葉に聞き従うならば、従って歩んでいくならば、必ずこの世から憎まれる。なぜですか？この世は、この世を支配しているものは偽りの父である悪魔だからですよね。ですから今もう本当に、善を悪、悪を善、いつも言いますが、そのようなことがもうびっくりするぐらい、どんどんどんどん出てきている世の中ですよね。もう、一昔前ならそれは罪だ、悪だって言ってたのは、もうそれが平気になってきている。むしろ善を言う人たちをどんどんどんどん、迫害する、そういった世の中ですよね。それは偽りではなく、私たち主にあるものが真理を語る、真理に生きようとするから、世から嫌われるわけです。憎まれる。ヤコブ書の4章の4節、前に出ます。ヤコブの4の4。低層のない人たち、世を愛することは、神に敵対することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。今日あなたはイエス様を信じているだけではなくって、このお方を愛しておられますか？その愛というのは、祈りと御言葉を通して、もちろん従うこともそうですよ。なんだけれども、この祈りと御言葉、何をするかの本当にその以前の問題として、祈り、御言葉を通してイエス様との親密な関係、としてそれが現れていますか？その愛の関係が。愛しますよって言うんだけれども祈らない。愛しますよって言うんだけど聞きたくない。それは全、その、ま、そのような交わりがなければ全然愛の関係なんかないですよね。ただ言ってるだけ。でもあなたのそのイエス様の愛というのは、そのように祈りや御言葉を通して主と交わりを、親密な関係を持つところに現れ出ているでしょうか。そこから全ては始まるわけです。私たちはもう救われるために一生懸命何か正しいことをしよう、頑張ろうってする必要はない。もう子供としてイエス様によって受け入れられている、愛されている、もう救われている。だからこの素晴らしいお方を述べ伝える、そのために何をしたらいいのか、それが具体的な現れとして、奉仕として出てくるわけですよね。御言葉の福音として現れていく。すべてはそこから始まるわけです。この世の終わりの時に天から下ってこられるキリストは、王の王、主の主として、ご自分を愛する者には救いの完成を、けれどもご自分に敵対する者には裁きと滅びをもたらされます。ですからこの、最後のところに出てきますけど、22章に出てきますが、この予言の言葉を固く守る者は幸いだって。本当に主はその真実なお方が、忠実な真実なお方が、そのことを成し遂げてくださるからですよね。私たちは自分が正しいからではなく、正しいお方を信じる、許されたもの、愛されているものとして、このお方を待ち望みましょう。主がいつ来られてもいいように、今日という日、私たちは目を覚まして、この福音に生かされ、そしてこの福音を人々に届けるものとして、生かしていただきましょう。お祈りします。